今日も始まりましたレイラへの扉、スタジオにデレクミュージックサービスのオーナー石本守さんです。今月もよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
この1ヶ月の収録の間にですね、いろいろこう気温も上がってきて、はい、やっとスタジオのこのダクトが
ない
取れました
もうあのエアコンを稼働せないかん、
は
い、
そうですね、冷房のスイッチというね。
そうですね、
若干今このスタジオも暑いかなと思いますけど、はいはい、大丈夫ですか。
大丈夫ですか。今日もあの 朝、はい、朝のウォーキングはまだ朝はね、ちょっと涼しいから、あ、
まだそんなに暑くはないですね、うん、
T シャツの上に普通のシャツを着て、ウォーキングしてたんですけどね、こう昼からこっちに来る、はい、用事があったもんで、昼ごろからね、はい、T シャツはいらんかなと思って、はい、まあね、あの上のペラペラのシャツ1枚で、にしましたけど、それでも暑いかなと。
ちょっと暑いです ね。もう半袖で私は過ごしてますので、
はいはい、もう半袖にした方が良かったなという ね、
こっからなんかもうずっと夏が始まるのかなと思うと、
はい、梅雨はどないします。
梅雨ね、梅雨あるんですよね
一応梅雨あるはずですよ。
梅雨の時ってどうでしたっけ。ちょっと気温下がってましたっけ。
ちょっと下がってたように思うけど、ジメジメ感がね、
湿気がね、なんか1年前のことを忘れてしまって、はいはい、去年どう過ごしてたのかなと。
ですよね、うん、私もそう 1年とちょうど引っ越して1年経って
移転してね、そうですね、
で去年の今頃ってどうやったかなならね、
はい、覚えてないですね、
先月ぐらいまではね、多分引っ越しでバタバタしてたなというのはね、はい、なんとの覚えてるような、はい、覚えてないような、けどこう落ちそろそろ落ち着いて、
朝の5月、ね、
そうウォーキングで、あ、ツツジが道端にいっぱい咲いてるから、あ、ここはやっぱりツツジが丘っていう、あの地名なんだなみたいな、
そういう思いはしてたん
で、今年はね、なんか、去年はもっといっぱい咲いてたような気がするんやけど、なんか気がつけば、あの、なんかそろそろ咲き始めるかなと思って、はい、まあ、大体毎日ね、歩いてるんですけどね、今日見たらね、なんか、うん、もうあのお花がしぼんで、
あら、散りそうな感じですか、
あれ去年のあのなんか、あのピンクやら白やらの、ね、こう綺麗、あ、綺麗な、あ、これがツツジが丘の、
あの、ネーミングのね、
うん、あの、あれだなと思っていたのに、今年はなんか、
そんなに目に留まらなかった、うん、慣れちゃったんですかね。
かなあ、
もうツツジの人ですよ、石本さん。
ああ、そうですね。まあ確かに、今日も車で3段まで来たら、車が多いなと。
そうなんですね、うん、そういう風に感じるようになってきました、ね、はい、あらもう、ね、大変ですね。
大変ですよ。
じゃあこの流れでこう大阪方面に出たりとか、もうそんな梅田とか走ろう思んなら、
あなた
ひっくり返るんじゃないですか、はい、どっち行っていいんだろうみたいな。ねえ、はい、あのちょっとまあ交通量のね差はありますからね。
そうですね、車線なんかもね、
自由に。
ね、
あ、そうですね。
ツツジが丘はですね、
何車線なんですか。
一車線ですよ。
片側一車線、うん。
我が道を行く。ゴーイングマイウェイですよ。
マイウェイですね。はい、一歩目でずっと。
もう三段ぐらいまで来るとね、はい、二車線。
まあちょっとね、ちょっとドキドキするんじゃないですか、ね、
そうそう
じゃあ。
僕の行く道はどっちなんだ。
どっち、どっち走ったらいいんだな、みたいな。あら、もうツツジの人ですね、じゃあね。はい、
そうです
よ。そのツツジ大川総方面で熊らしき動物の目撃情報が。
ギョギョ。
入ってたので。
ギョギョじゃない。くまくま。
そうそうそう。ジェジェジェでもいいですけど。はいはい、朝ウォーキングの時にね、出会わないように。
ほんまですね。
ねえ。
まあまあ、一応僕は、その、ツツジが丘のね、はい、檻に囲まれた中を歩いてますから。
住宅街をね、住宅街を。
はい、一応歩いてるんで、多分大丈夫かなと思うんですけど、たまにね、その、降りていって、大川線村っていうんですかね、はい、その、まあ、普及の、町並みの、はい、田んぼの並木をね、
はい。里山の中を。
そうそうそう。
まあ、神社もね、あったりしますからね。
その辺をちょっと歩いたりしますけど。
出会うかもしれませんよ。
いやいやいや。 ツツジガークは大丈夫やろと思ってたんですけどね、
どこでね出会うか分かりませんからね、
はい、確かにね、
ニュースでこうね、はい、あ石本さんやこれ、
いやいやいや
ならないように
それだけは
音の鳴るもの、あのギターにスピーカーのついてるあの、
はいはい、
何ギターでしたっけ、
ゾウさん
とか、ゾウさんね、それをこう演奏しながら熊よけ今なら熊よけギターっていうのでこうねバズるかもしれませんよ。
あのストラップのところに鈴をつけて
そうそうそうもうあらゆる音になるものをつけて、で歌いながら、
いやいやそれはなんかちょっとあのまた通報されるかもしれない
そうですか
違う意味でおまわりさんが来るかもしれない
そうです、なんか変な人が朝から歌ってるギター弾きながらってなるかもしれないですけど、もう気をつけないとね、
そうですね、
いけないですから、まあ、そのウォーキングの時のこうねシューズを
そうなんです。
履いてね。
はい。
で、そのシューズといえば。
シューズといえば。
石本さんも発布されてましたけど。
もうあなた大変ですよ。そう。ナイキの、ね。
ナイキの。
エアマックス。
エアマックス。
95。ああ。これでございますよ。
私、その道入ってなかったので。
はいはい。
ナイキも履いてないので。あんまりこうピンとこないんですけど。やっぱりすごいんですか？
いや、すごいですよ、それは。
すごいんですか？
何がすごいって
ナイキ界隈の皆さんには
もうあなた、まあ、YouTube でもエアマックス95で検索してごらんなさい、
はい、
もうわけのわからん、若い兄ちゃんからジジイまで、
はい、
95祭りやとかね、復刻版とオリジナルはどこが違うとかね、
はあ、盛り上がってるんですか今、
うん、どういうか今年、今年やったと思うんですけど、はい、急にね、
うん、
そのオリジ一番最初に1995年に発売になった、
は
い、イエローグラデというね、はい、これがまあこれがまあ要するにナイキの95部分も、
はい、
もう爆発的に発売と同時にも爆発的な、はい、人気になって、その当時ねエアムックス狩りというね、とんでもない
社会問題になるぐらいの、
ニュースでも出てくるぐらいね、はい、すごい大部分になった靴があるんですけど、はい、もうそっから出る靴が、人気になって、でしかもエリック師匠がですね、
うん
うん、95年ぐらいですかね、うん、ブルースツアーというのをやったんですけどね、はい、だからその時にはだから南部 のブルースマンのように、
はい、
ワークウェアっていうかな、血のパンツにワークブーツ履いてとかね、はい
は
い
は
い、そういうちょっと今までベルサーチ、
はい、スーツで ね
アルマーニーという感じで、やってはったんが、はい、いきなりそういうラフな格好に、
は
い、モデルチェンジして髪の毛も短く切ってね、はい、でその流れから、
はい、
まあ、厳密に言うと、藤原ひろしというね、
はい、
浦原宿 のカリスマと呼ばれて、
はい、時々この番組でも
そうね、人と仲良くなって、いわゆるストリートファッションに目覚めるわけでございますが、
ストリートファッション、
はい、でまあ、いわゆる、なんだ、スケーターの、
はい、ちょっとダバダバとした服、そうそうそうそう、
でだからまあシチューシーとか、あとズーヨークとかね、あとね、ドロワーズっていうメーカーも、
はい、
来てありましたですけど、まあ、アメリカ のストリートファッションのダブっとした、でその頃に、
はい、
ナイキですよ
ナイキ
だから1997年頃なんですけどね、ちょうど97年にレジェンズといって、
はい、
マーカス・ミラーとか、
うん、
デビッド・サンボーン、
はい、
それからドラムがスティーブ・ガット、
でもうフュージョン界の大物ばっかりですね、
キーボードがジョー・サンプル、
おお、すごいですね、うん、
でクラプトン師匠だけがブルース、
うん、ブルース畑、まあ、ロック畑というか、
だからね、最初マーカス・ミラーにどうもバカにされてたみたいな
やっぱり
そういう噂を
そうですか、
はい、うん、
マーカス・ミラーもすごいですからね、
すごいですよ、で まあ言うとエリック師匠以外はもう、うん、 もうジャズ、フュージョン、はい、何でもござれっていう、
そう、もう超一流ばっかりですからね、うん、
でエリック・ショーはまあ言うと ブルースロック畑ですから、うんうん、まあ、あの音楽理論的に言うても、ペンタソトニックスケール、
はい、
5音階、うん、5つの音しか使えない、
はい、
あの、まあ、あの田舎もんみたいなね、
は
い、
まあ、ブルースはそう、
ね、そういう、でマーカス・ミラーなんかちょっとこう、うん、みたいなね、
まあ、音楽理論もね、うん、バッチリだし、
もうあのな、なん、あ、ちょっと、うん、大丈夫よ、あ、何16ビット、あ、オッケーオッケー、もう、あ、全然、
余裕余裕、うん、
みたいなね、
もう、どんな状況でも対応できる、
そう、
スキルがね、
もう、だから、そのレジェンズツアーの時も、だから、あの、その、普通に、エレキベース弾いたり、あの、あの、なんだあれ、クラリネット、バスクラリネットっていうんですかね、あの、
は
あ、バスサックスっていうんですかね、なんかこう、はあ、もう、めちゃくちゃでっかい、こう、あの、こう、こう、サックスの、
はい、大きいの
お化けみたいな、多分
クラバリトンサックス、
うん、バリトン、うん、サックスじゃない、多分なんか木管系やったと思うんですけどね、さあクラリネットので
、クラリネット
の、ものすごいでかい
ホルンみたいな
ん
ですかね、
ホルンじゃないですか、ホルンでもないホルンでもないです
ヨレヒーでもない
じゃない
そうなん
だから、そんなんもなんか演奏
があ
るね、もうなんか、せやけど、あのライブやりだしたら、うん、あのエリック師匠の、
ええ、
あの人はそれから音楽理論よう分かってはらへんのに、うん、多分ですよ、
うん、
もうバリバリにやっちゃうわけですよね、うん、当然ながら、で、観客の反応もバリバリすごいわけですよ、
いい、
はい、なもんで、あの多分リハーサルやったんかな、うん、一発目のライブやったかで、はあ、エリック師匠の、音を聞いてマーカス・ミラーが、ごめんって言って、ごめん
ギャフンとかでした、うん、ちょっとバカにしてたけど、
もっとなんか最初一回だけやるとか、なんかそんなノリやったみたいにやねんけど、あのもっとやろうとか言うて、ね、1年間ツアーを、
結構、
うん、やったっていう話やったと思いますけどね。
そうなんですね。うん、
だから、
じゃあ音楽は理論じゃないんだっていう、
うん、
もうお客さんとのフィーリングの掛け合いとか、インスピレーションとか。
そうですね。せやけど、あれ、ほんまに理論知らんとあんなん弾けるかなという。
ああ、ぐらい、
うん、
やっぱ天才なんですね。
天才ですよ
何言ってんだみたいな、うん、天才なんですね、
天才ですよ
改めて、
うん、だからそやけど、まあ、本人曰くその、譜面は読めへんし、コードネームは知らんし、みたいなね、いうことらしいんですけどね、ほんまかな
それを出したくないのかもしれませんね、家帰って一生懸命こう本読んでこう勉強してるのを知られたくない。
ああ、そうそう。
もう生まれながらにしてこれできるんですよ。私みたいな手でいきたいから。
そう、あの、長島茂雄と一緒でさ、はい、あの人もね、あの、パッパラパーで、あの、
天然的なこのイメージですけど。
けど、あの、実際はすごい、あの、練習して、あの、ちゃんと理論も分かってやってはったとかいう話ですよ。
へ
ぇ、やっぱりあの、プロというものは、あの、努力してるところを見せてはいけない。
ああ、なるほど、
ね。
そういうところなんですかね。はい、どちらかというと私たちなんか努力してるところを見てほしい。こんだけ頑張ってるんですもっていう結果よりも努力してるところを見てほしいよね。
まあ、それやったらいいですよ。
ええ、
あ、僕なんか、
ええ、
あ、努力せんでもできるんや。
あらららら。
もうそれでえらい目に遭います
ね。確かに努力っていう字はないですけど、私もね。やればできるんだって思ってるから、
ね、
やったらできるに置き換えてしまってるので。ダメですよね。
そうですね。
努力ぐらいはしないとダメかもしれませんね。で、そのエアマックス95を。
そう。今年に入って、その、イエローグラーデが、確か今年に入ってからやったと思いますけど、ね、イエローグラーデが復刻したんですよ。
はい。
で、これもさ、あの、もう、復刻版は常にね、ほぼ抽選販売。
あ、そうなんですね。
だから普通に店行っても売ってないです。
へぇ、靴屋さん行って売ってないんですか？
売ってないです。
そうなんですね。うん、
だからね、その、あの、 今年になって95のイエローグラデが最初復刻したんですよ、でしかもね、その今年の復刻版は、うん、割と一番最初のオリジナルに近い、仕様で復刻してるんですね。あの復刻イエローグラデなんかもうね、4、5回復刻してるはずなんですよ、
これまで、
うん、でもその度に、
ちょっと違う、
ね、ちょっとずつ違うというね、で、ブルーグラデも何回か復刻してて、でそのイエローグラデを復刻して、しかもオリジナルバージョンの95年バージョンに近い、いやこれはエリクションも入ってはったし、僕も前昔持っててなんかパチモン買った覚えもあるしこれはあの起こせなあかんとか言ってね、でいろいろ探したら、あの注文するところはね、2箇所か3箇所あったんですよ、でそれ とりあえず応募できるとか全部応募して、見事に落選
そこは見事に落選、
って思ってたら、その2の次に、オリジナルも 2番目にブルーグラデっていう、あの白と青と水色と、その青のちょっと薄いのと、あのグラデーションの、これもクラプトン師匠が97年に入ってた、
入ってたんですね、
です、それがオリジナルバージョンにほぼ一緒やんか、これも買えるかな、で調べたら今度はね、その抽選販売が1箇所しかなかった、
1箇所、おお、
これはもうあかんわ、
日本だけのあれなんですか、世界的に、
いや世界でもやあります世界でも、でだけどその日本の販売チャンネルとしては、
そこだけ、
そこだけ、
うん、
でまあ、あこれはもうあの、イエローグラデであの 2勝3敗とか3勝3敗やったし、まあ一箇所やったらこれ ますますあかんなと、でまあせけど、まあとりあえずまあ応募するか、
はい、前回はね、全滅でしたからね、
じゃあまあ今回、まあ、まあ、
ものは試しで、
もうあかん、
軽いノリで、
まあまあ、
ダメ元で、
で抽選日に、
はい、
あのメールがピロンって入って、はい、
抽選日にメールが、
うん、発送しました。何？
抽選日に発送しました。いきなり、
うん、
なんかのピックとかケーブルじゃなかったんですか、それは。
いやいやいや、
ちゃんと。
あの、そこの抽選はね、当たろうが外れようが、とりあえずまず先に、あの、支払いをしとかなあかんの。
外れたら？
外れたら返金になる。
ああ、そうなんですね。うん、
だから、イエローグラデの時も、外れて
返金、あ、そういう仕組みなんですね、うん、
だから今回も、靴代が、2万4200円で送料が500円やったかな、
はい、
それをもうカード決済で、
はい、2万5000円ほど、
うん、
ピピッと先に、
うん、でまあだけど最初のイエローグラデの時は、これさっき払うってお金返ってくれるかみたいな、
ねえ、ちょっと不安になりますけどね、う
ん、ほなちゃんとあのキャンセルになりましたみたいなんで、ね、
返金でちゃんと、
うんうん、なってで今回も そこも そこだけやったから、まあしゃあないなとか言って、
まあ同じパターンで
ってペッてやったら、ほんでピポンってから、
発送しました
発送しましたいや普通当選しましたやろとか
そう、ね、発想を持って当選のお知らせなんですかね、
そうそうそう、ほんまに来る
それはそれで心配ですよね、
そうなんですよ、
発送したということはもうお金返ってこないということですからね、
そうそうそうそうそう、で、その後ぐらいとかな、そのカード会社 の、 あの、はい、使用明細みたいなのでね、
は
い、あの2万5000円
もう落とされてるんです ね、
あの
引き落とし完了
とか言って、
落ちてるよこのまま、
あのまだブツは来てない大丈夫ねこれ
ドキドキの日にちが始まりますね、
はい、
ここからね、
でもまあね次の日にちゃんと、
あ次の日も来たんですね、
来ました、
はいよへえ、こう出るギャンガーみたいですねなんかね
もうあなた
そこでで
ね、これは YouTube に上げないといけない
、
ということで
の YouTube になってるわけですね、はい、
そうなんですよ。
あれどうですか、もうあのどっかで高値で取引とかされているんじゃないですか、
うん、されてます
ね、
されてますよ。
箱置いてますちゃんと。
いやいや履いてます
いやあの大丈夫、 なんとかしますか私が大丈夫、あの私のプーマの靴、
いやいやいや、
プレミアですよ、プレミアだいぶこうぺったんこになってますけどエアーは履いてませんでしたけど、
いやいや、
履いてるんですね、 もうね。
いやもう実はそのね、95年当時、エリック首相が、うん、まあ実際97年ですけども、はい、あの履いてはる写真とか雑誌を見てね、
はい、
これは買わなあかんと、その当時、石本青年中年まああの
もう社会人になってますよね、
はい、もうええ年のおっさんがですね、はい、当然97年頃やから、95は2年経ってるから、はい、売ってないわけですよ、はい、なもんで、中古を買うか、あそのなんだ、プレミアのついた、
はい、
あの高い靴を買うか、
はい、
でその当時そのエアマックス狩りがまだの余韻がずっと続いてる時ですから、
はい、怖い怖い、
通販の雑誌でも、デッドストック品、30万とかね、25万とかね、はい、なんか
高値でね、
まあ、とりあえず心斎橋アメ村見に行くかとか言ってで見に行ったら、はい、やっぱり普通の靴屋には売ってないわけですよ、うん、でなんかその、なんだろう、アメカジショップみたいな、うん、はい、中古品とか扱ってるようなとこを何軒も見ていったらね、一個、はい、お店のショーウィンドウに、
はいはい、鍵のかかった、
うん、めっちゃでかいこうジャイアントババが履くんかなぐらいの
16門かいう、うん、大きい
ものすごい大きいのが置いてあって
あったけど
さ、まあこれ履かれへんけどなんぼかなって見たら、確かね30万でした。
靴履いてそれ履いた方履かないとダメですね。
そう
ぐらいに。でも30万
ではこれはやっぱりさすがにね、
そうですね、飾り物になってますからね、
履けないし、うん、30万
出せない
し小遣いもないし、
はい、
で泣く泣く、
はい、諦めて、
まあまあ泣くまでもなかったんですけどね、
まあだろうなという感じで、
そうそうそうそう、
高いだろうなと、
こういうもんなんだなという、
はい、
うん、でまあ雑誌とかね、いろいろ見てたら、あったわけですよ、
はい、
3万円ぐらいで、
はい、3万円ぐらいで、
その当時の新品の価格が1万円台の、確か前半ぐらいやったと思うんですけどね、でまあまあ復刻版のものやと3万円とかで、うん、プレミア価格がついて、うん、ポツポツ出てた時期があって、
はいはい、まあ、2年は経ってますからね、
うんうん、確かプレ復刻版やの表記やったと思うんですけどね、これやったら安いやん、
まあ買えるなと、
まだ無理したら
買える、いけるいける、
で通販で買います、
通販で買いました、
でまあまあ来ました、
開けました、あ、
届いた、ね、開けました、
開けました、
お
い、あ、見た通り
やった、
手に入った、
嬉しいとか思ってね、
5番だけども、
はい、うん、でその当時私の勤めてた会社が、たまたまスポーツ部門もやってて、でその
楽器もしてたけど
スポーツ部門
も
あったんですね、そうですね、うん、楽器レコードスポーツ書籍を扱ってた会社やってね、でたまたまその、応援で行ってた、うん、場所のとこにスポーツ部門もあったんで、はい、ちょっと見て見て、
手に入って、それ見せたいですよね、自慢したいですよ。
95のイエローグラデやね、どうとか、どれどれとか言って、
すごいですね、
そうですね、島さん、
手に入ってます
ね、終端のこのベロの部分のね、裏側にこう、企画とか、
サイズ
とかね、
はいはい、
原産地だとか、
ね、
シリアルナンバーとかなんか書いてある、
はいはい、あります、
品番とかで、パッとそれ見て、んとか言って。
嫌なもんですよ、そこ見て運は気になる、
え、何いや石本さん、これなんぼで買うたんとか、
なんぼで買うたん、
3万円、
うん、
うん、いや、ちゃんと言うてよ
気になる。
うん、あのね、いや、ひょっとしてに偽物かとか言って、
うん、
いやいや石本これ別に偽物じゃないですけどね。
あ、偽物じゃないけど、うん、
でもね、この、あの、うん、このラベルのこの品番のこの、うん、このあの、あれ、あの時何やったかな、
うん、
生産時期やったかな、はあ、なんかの
あるんですね、そういう番号が
分かるらしいんですよ、
製造番号とか、
うん、この数字はエアマックス95が作ってた時期じゃないタグがついてんねどういうこと、
どういうことですね、うんうん、偽物じゃないけどタグは違うみたいな、
違う、
はあ、
いやだから言おうかとか言われて、はあ、教えてって、うん、だからあの一応このパーツは
パーツ
全部本物やと思う、であのこれ確か中国やったと思うんですけど、うん、中国工場やったと思うんですけど、はい、その当時ね、この工場からあのパーツを横流しするやつがおんねんと、
ね、
っていうことは
ってことは、
うん、だからパーツは本物、
うん、
だからそれを適当に組み合わせて上は作ってんねん、
へ
で下のソールはこれバチモン、
バチモン
えそうなん、うん、ソールはなあの管理が厳しいからす、外へ出えへん
ね
ん、あのエアの部分がねやっぱりあのなんだ
特殊な技術とか、
そうですね、うん、だからそれはもう管理がきつくて、それは
漏
れてることはないと、
じ
ゃ上の部品は
緩いんですよ、
あのバラバラの状態で全部出せる横流しできる、
へ
だからこれ横流したやつをどっかで、うん、あの縫い上げて、
で
パチモンのパーツつけて売ってんねんとか、
お
見事にそれを私はゲットしていたと
そうなん、そう通販で売ってたん
ですね、売ってたんですよそれがね、だからまあだからパッと見分かんないですよ
ね、えパーツ本物ですもんね、うんうん、
まあ、素人を見ると全然、
分かんないですよ、
分かんないですよ、そやけどそれ言われて、
うん、
こうあの縫製の部分とかよう見てみとか言ったら、そういえばなんかちょっと雑
いそうなんですね、うん、
でソールはな、このソールはこの、このあのちょっとか形が違うねって言われてね、
そうなんですね、それを買ってしま
う、買ってしまって、はい、
でも履いて歩いてたらそんなん分からないですけどね、
分からないですけどね、あのエアーマックスっていうぐらいで、ね、エアーが入ってるでしょ、
はい、エアーが入ってますね、
あの履いててね、時期にね、エアーがね、
はい、
あのなんかクッションの厚みがだんだん少なくなって、
しぼんできてるんですか、なんかエア漏れしていく、
なんか妙に右足がふかふかする
バランス悪い、右足から抜けていったんですね
っていうね、でそのスポーツ部門のやつにいやいやエアマックスなエリック・クラプトン師匠が履いてあって、あの、ドラスも欲しいねとか言ってたら、ほんなら復刻版が出た時には、あの言ってあげますから、
連絡しますわ、
でそのつてを借りて、あのその後の復刻版をね、
手に入ったんですか、
ブルーグラデとか、その3足か4足ぐらいね、
レッドとか、
はいはい、レッドグラデとかね、
あ
と
購入できて、
はい、だけど、エリック師匠が入ってたブルーグラデとは
違うんですね、
仕様のブルーグラデ、
ね、ああそっか、それは納得してないですね、はい、石本さんの中ではね、
はい、
これじゃないんですね、
そうこれじゃない
同じのがいいんですね、
せやけど ないですからね
ないですね、
もしそのまたそのブルーグラデを同じの買おうとしたら30万ですからね
そうですね、
復刻版やと1万5000円ですからね、
あ
その当時やからね、
そうか、まあでも違う、納得できないですね、
まあまあ、だからあの オリジナルはそのグラデーションの部分がバックスキンみたいな感じのね、
うん、
生地で、でその終端あの紐を通す部分の上の部分が、あのナイロンメッシュになってるという感じの、いわゆるその当時は今でこそなんかカジュアルシューズっていう、うんうん、ジャンルに入ってますけどね、はい、あの当時はちゃんとランニングシューズやったはず
なん
ですよ。で、復刻版は全部表側でね、
はい、
だからあのちょっとあのほんまにカジュアルシューズのこう高級感のある、あ、
なるほど、うん、そういう形に復刻版はなってるね、う
ん、だからそれはそれでまあかっこええんですよ、かっこええけど
違うね、
違うんだこれこれじゃないんだ
これじゃない
、うん、と思いながらそれは入ってましたけどね。
ヤスリでなんか削ったらうまくなるん
じゃない？いや色をはけたらえらいこと。
なんかペンかなんか塗って。なんか、うん、そういうあれなんですね。エアマックスの95っていうのはエピソードがあるんですね。で今回はまあ手に入って、
まさかの手に入って、
ね、
でよかったですね、あのね。このこんなもう、あ、あのもう嬉しくてね、思わず YouTube に、
大丈夫ですか、かられませんか
いやいや、もうかられるでしょ、
つつつつ歩いてるらしいで行くぞって、うん、
まあまあ
大丈夫ですか。
いや今でもあの、メルカリとか出したらね、ちょっといい値段で売れそうですけど、
新聞見て、あ、知ってる人やって狩られた、え、何年ぶりに狩られたのみたいない
やいや散髪やないねんから頭狩るわけやないねんからね
狩られないように、
でそれを嬉しくあげたらね、あので僕その引っ越したもんで、その当時見てた写真とかがあったんで、それを YouTube とか一緒に上げようと思ってたけど、あの引っ越したもんで、その雑誌とかエリック師匠の資料をまあ段ボールに入れて、あちこち、
なるほど、どっか行っちゃってるんですよ今ね。
で探したんですけどね、
わからない、
わからない。で、あの正確なあの年数とかそんなんがわからないけれども、こんな感じやと思いますみたいなんで上げたらね、ほな東京のあのコスプレマニアの
クラプトンさんのコスプレ、
そう、
はい、
もうすごいですよ、
はい、
もうあの彼と彼女って2人おるんですよ、
ね、2人いてるんです、
ね、うん、で今回は彼女の方がね、
はい、
その、
連絡が来て、はい、
あの石本さん、それはですねと、
それはですね、
1997年10月13日、
日付まで
日本武道館で履いてらっしゃいました、
そこまでわかるわ、何ですかそれ、
YouTube でね、その YouTube のにあのこう映像が上がってて、その映像の URL も送ってくれましたよ
すごいな、どんだけ把握してはるんですかね、
う
ん、
いや彼女も調べてくれたと思うんですよ、そういうのも全然こうその調べるあの能力が長けた方で、
どのキーワードで調べているかわからないですけどね、
うん、僕もね、確か97年ぐらいやったなとか思って調べたんですけど、
言ってますよね、うん、97年とか、
まあ、ね、出てこないんですよ、まあ、ナイキのシューズ履いてるのは出てきたんですけど、あとその前はあのなんだ、レッドウィングだか、あのそのブルース・ツアーの頃はね、レッドウィングだとかそんな、あれとか言って、でそのやっぱり東京のあのまあクロップとマニアの方で、
はいはい、
そのあの出版関係にもちょっと、あの執筆したりする方もいてはって、はい、その方 の, ししあの記事なんかもね、はい、ここにこんな記事が載ってますって教えてくれて
すごい、
ほならエリック賞はあの、エアマックス95の、
うん、
レディースバージョンのサイズ9で、
はい、
エメラルドなんとかっていうね、この靴も買われてますと
か、
さすがにそれはステージとかあれで見ひんかったな、多分でそれと同じ靴を広末涼子が履いてます
からね、そこまで把握してるすごい調べ上げてますね、
うわーとか、やっぱありがたいことですよ、
すごいですね、うん、すごい情報も、
だ僕はそのねエリック氏があの履いてる写真を、多分持ってるんですよ、
はあ、
持ってるんやけど、どこにあるかは分からん。
あかんな。そこが差が出てますね。
そうそう。やっぱり僕のね、この、アバウトな性格というか、イージーな性格というか。
そうですね。そこがこのマニアの、この、たけてる情報、情報部員と。
そうそうそう。
ね。
もう、
それを抑えてたらね、そこに入りましたけどね。
やっぱりね。
3人目で。
いやいや、それはもうね、無理ですわ。
まだまだちょっと修行が足りないですね。うん、まあ、パッと出せたら。
そうね。だから、それから追加情報で、うん、SNS には教えてもらいましたってあげましたけどね。
そうですね。へえ、すごいなぁ、うん。へぇ
でさ、YouTube 見てね。
はい。
せやせや、これこれ、みたいなね。
そうやね。
で、その時は、それからその T シャツはドロワーズっていうね、アメリカのスケーターブランドの T シャツは。で、下はその血のパンみたいなね。
ちょっとラフなね、うん、スタイルの時なんですね、うん、
感じやったですけどね、
面白い。いや、マックス95もう普段使いしてるんですか。あの
もうね、あれはね、普段使いしないとダメなんです、
そうなんですか。
以前もその何足か持ってってって言ったでしょ、最初知らんかったから、やっぱりエリック師匠と同じようにステージで履かなあかんとかね、ここ一番気合い入れた時に履こう、それから大事に置いとこうとか言ってね、で大事に置いとったんですよ。でそのレッドグラでやったと思うんですけどね、大事に置いとって、さあ今日はこれ履こうとか言ってバッと履いて、でこう歩き出したらバコッとか言って、何ん？とか見たらソールが足の後ろにあるやないか。
取れたんですか。
あれ、何これ。
エア脱出で。
うん。加水分解というね。
加水分解。
スニーカーには加水分解という恐ろしい現象があるんですね。で、いわゆる空気中の湿気を吸って、はいはい、ゴムが、
はい、なんか変化するんですか。
ボロボロになっていくという、で、接着剤が剥がれていくという。
あ、そうなんですね。
で、しかも、まあ、そのゴムにもその種類があって、加水分解しやすいゴムと、そうでないゴムがあって、で、エアマックスは、はい、ポリウレタンゴムっていうのを使ってて、はい、これが、
しやすいですか？
めちゃくちゃしやすい。
あ、そうなんですね。で、
しかも、エアが入って、このビニールでね、空気、ほんまにエアが入ってるんですけど、あのビニールの袋もポリウレタンでできてるらしいんですね。
うん。分解しやすい。
っていうことはね、外側のゴムの部分も、エアの部分も、分解するようにできてるんです
。するようにできてる。
まあ言うとね、
はい。
さっき言いましたけど、ランニングシューズっていうカテゴリーでしょ。だからランニングシューズというのはね、まあ、履き潰す靴なんですよ。まあ、
はい。
だから、まあ、
そのレースでも履き潰すとか。
そうそうそう。だから、トレーニングでも履いたりしたら、はい、それこそ3ヶ月とかね。
はい。で、もう履き潰して
。うん。まあ、長く持っても1年。
うん。
だから、ランニングで、トレーニングで履いてたら1年なんか絶対持ちませんから。
そうですね。
で、しかも、ナイキというのはアメリカのメーカー、メーカーなんで、アメリカという。
アメリカといえば、時々出ますね、この番組でも、ね。
アメリカといえば、はい、空気が乾燥していて、はいはい、非常にカラッとした天候のところが多い。ということは、ポリウテレタンゴムでも加水分解はあまりしない。
なるほど。アメリカでもね。
日本は、
はい、
四季が、
はい。そう。湿気が多い。
はい。
梅雨もありますしね。
はい、もう絶好の
分解の、ね、条件が
揃っているという。
てっきりアメリカだから雑なんかなと思った。
違う。
そういう性質があったんですね。
そうなんです。だから、他にもナイキの以外にもね、ニューバランス、あれもね、加水分解しやすい。
あ、そうなんですね、うん。
まあまあ、さっきも言ったそのポリウレタンゴムを使ってなければもうちょっと持つんですけどね、だからポリウレタンゴムを使ってるタイプのものっていうのは割とアメリカのシューズに多いみたいですね。
へ、
ヨーロッパ系は 湿気があったり、あの寒いところがあったりするんで、ポリウレタンゴムはあんまり使ってないとかいうことで、プーマとかね、ドイツの。
私、プーマですね。
は、大丈夫みたいですよ。
そうなん
ですね。で、最近、エリクシオが履いてはる、エアホースワンというね、あれはパッと見、エアが入ってるように見えへんでしょ。
知らないですけど。
履いてへんように見えるんですよ。ほんで、しかも、外の、側の、材質もポリウレタンゴムではないんですよ、
うん、
だからあそうか最近エリック賞が、そのエアホースワンを履いてはるのは、加水分解せえへんから履いてはる
いや多分知らないと思います
そやろか
多分そこまで考えてないと思うんですけど
そやけどねエアホースワンの中にね、真ん中にはエアが入ってるらしいんですよ、だからやっぱりポリウレタンの、空気袋が入ってるんで、外は崩れへんけど、
中は
パンクする。
嫌ですよ。バーンって言ったらね、
いや、パンとは言わへんけどね。
言わないですか？
だから、履いてたら、片っぽだけ沈む。
ライブ中に沈むかもしれない
そうそう
楽しみに見ないとねいけないですけど、
そうか、だからもう ね、そういう過去の失敗談もあるので、もう今回はもう吐き倒してやるぞ
大丈夫ですか、大事に履いてこう、ね、プレミアがついた時にメルカリかどっかでこうね、
いや
打ったら売れそう、
売れるかもしれんけどいや違う
んですか、だって私のプーマと交換しましょうか分解しませんよ
いや多分いやそういうことじゃないんだ、
違うんです、
そういうことじゃない、
そうですか、
はい、
ぜひ石本さんのその様子も YouTube で見ることできますので、
そうですね、今回のそのエアマックスのやつをね、2日で2000回ぐらい回りました
。なんかね、すごい、ちょっと画面が気のせいか、ちょっと嬉しそうな石本さんでしたもん。
いやいや。
なんか滲み出てました。
そうでしょ、
なんか嬉しそうな石本さんが。
でしょもうあなた、大変ですよ。
大変ですよ、うん。ちょっとプチバズりしている。
そうそうそう。
石本さんのエアマックスの自慢を、はい、見ていただいて、ぜひYouTube を登録ね、してもらいたいなと、はい。あとお店の最新情報なんかもそちらでね、
そうですね、
紹介されてますので、はい、ぜひチェックしてもらいたいなと。今日もそろそろお時間がやってきまして、
まだまだ話足りませんけどね
続きは YouTube と、
は
い、また来月のレイダーの手びらを、ね、聞いていただきたいなと思います、はい、ということで、5月分の配信でございました。また6月ちょっと湿気がありますので、はい、ポロッと取れてる話を
いやまだまだ大丈夫
だと、エアマックス分解したという話をちょっと期待しつつまた来月も元気にお送りしたいなと思いますのでよろしくお願いいたします、はい、ということでレイダーの扉デレクミュージックサービスのオーナー石本守さんでした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。